男2人で頭と体で喋ってます。
タネラジ。どうも、岩崎です。
池田です。
世の中全部タネにしよう、タネラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
イベントリポートのコーナー、はい、今回はですね、マニアフェスタボリューム3というイベントに行ってきました。会場は秋葉原とか末広町から近い、まあ、3331アーズ千代田というところで、そこがね、もともとは、中学校だったところを改装してというか、まあ、そこは廃校というか統合でなくなりまして、アートスペースとしてね、活用しているところを舞台にしたということで、今回のね、メイン会場も体育館の中ということで、そちらで行われた、まあ、コミックマーケットみたいな、まあ、マーケットと、あとトークエリアにおけるトークイベントみたいなものをセットにしたイベントで、今回は、僕も池田さんも両方行ったということでね。
はい。もともと、なんか、
はい、
美術の展示だとか、アトリエとかがいっぱい教室の中に入ってて、はい、だからまあ、うんうん、いろんな展示がいつもいろんな形でやってて、で今回もまあ
そうですね、たまびのスペースとかね、うん、なんかありますよね、ギャラリーとかね、いくつも。
そうそうそう。でその中の体育館ではマニアフェスタってことなんですけど、なんかあの学校の2階の奥に体育館があるんだよね。
うんうんうんうん、うん、
ちょっとあの学校の作り知らない人は結構びっくりする感じ、あんなとこに
そうです、ね、
あのスペースがあるんだみたいな、
あんなところに体育館スペースを作ったんだっていうことも結構驚きでした。あそこ実はまあ屋上も結構運動できるスペースだったりしたんですよね昔は。今はなんか植物とか植えたりしますし、あの畑みたいなの作ったりするんですけど、
はいはい、
まあそういうスペースです。もうまさしく体育館で、しかもクーラーが効かないのでね、すんげえ暑い中、まあ、扇風機をガンガンに回してやるっていう、なんかまあまさしくコミケ感が溢れる空間だったりしましたけど、
はい、
僕はね、あ、そう、じゃ先に、僕は一応、そのいろんなマニアさんの、マーケットというか、なんていうんですかね、展示、出展スペースっていうところも、一通りぐるっと回って、うん、まあ、興味あるところをちょいちょい細かく見てたりはしたんですけど、うん、僕、どっちかっつうと、そっちよりね、イベントの方の話をしたくって、逆に、池田さんの方からその展示スペースの方、出展スペースのところの感想があったらちょっといただければなと思うんですけど。
はい。まあでも岩崎さんが行った時も当然イベントじゃなくて普通のブースはいっぱい出てたよね。
あ、もちろんもちろん、ずっとあの体育館スペースにおいては、出てました。出展されてそれぞれがまあ呼び込みしてたりとか説明してたりとかしてましたね。
いや、あの、まあ、じゃあちょっと僕しゃべりますけども、あの、はい、9月28、9と2日間やっているんですけども、
そうですね、
まあ、28の方に行きまして、
はい、あ、僕も同じ日です、
なんか、
はい、
同じだろうって思ってたんだけど、なんか、
うん、
この予定表を見ると、まあ、3分の1ぐらいが入れ替わるみたいなんだよね、
うん、そうみたいですね。
そうそう。でブースの数も、まあ、これ要はその、コミケみたいな自分のブースがを構えてる人たちがいるんですけども、それが何個ぐらいの、これ、うん、2、4、6、8、1、2、3、4、5、6、70、80ぐらいあるの。
そうですね、 18×1、2、3、4、5、6、 そうですね、
結構な量で
100ぐらいあるんじゃないですか、はい、
ね、で、まあ、まず入ってゴムホースマニア、このマニアの世界においては非常にメジャーな、はい、よくわかんないですけど、あの知らない人にはびっくりされるんでしょうけど、うん、このマニアの世界においては、うん、あとメディア露出的には、ああ、あのゴムホースマニアねみたいな、なんかよくわかんない世界になってますけど、まあ、この人がまず入り口に、
そんな感じの人なんですか。
アベマのなんかニュース番組も出てましたし、まあ、よくそのブログとか
で、ね、はい、
取り上げられたりとかもしてますんで、うんうん、
もともと有名なんだ。
まあ、有名って、その、有名の度合いがね、もうよくわかんないですけど、あ、見たことはありますって感じの人もいるとは思いますけど。
うんうん、あとね、まあ、カラー。その代わりの電線の人は見たことあったんですけど、ゴムホースの人は見たことなかったな。
そうなんだろうね。 まあ、電線マニア、シャッターマニア、テトラポットマニア、クソチズマニア、文字マニア、カレーマニア、明太子マニア、まあいろいろありますよ、本当に。縄文マニアね、はい、いっぱいあって、うん、でとりあえずまあ岩崎さんも行ったと思うんですけど、僕も行きまして、まあ、正直なあの ところを言いますと、僕あのずっとマニアフェス行きたかったのね、はい、このやっぱりさ、
うんうんうん、3回目ですもんね、
メジャーなイベントがね、どうしても肌に合わないなっていう気持ちで普段いるわけですよ、
はい、
どうもビッグサイトに行っても、うん、結局チラシばっかりもらって心に残るもの何もないみたいなね、なんか営業トークだとかさ、
そうですか、ゲームマーケットとか結構楽しんだんじゃないですか。
いやだからね、そのゲームマーケットもやっぱ根性を入れないとダメなんですよ。やっぱり企業が前面に出てくるとちょっとしなしなとなっちゃうところもあるから、だからマニアフェスタっていうぐらいだからちょっと楽しいのかなって思って、まあ、行ったわけ、
うんうん、
でそしたら、うん、まあ、今言ったみたいなのもいろんなもうマニアがぶわーっともう情熱込めてブースをさ、ちっちゃいさ、もう2畳ぐらいしかないブースがもうそれはキンキンキラキラ、さまざまな工夫を取り揃えてさ、まあ、見せてるわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
でいや本当に工夫してんだよね、本当ちっちゃい手作り感あふれるだけども工夫してるものもポップもまあ山ほどあったりもするし、なんかあの頭に、うん、何 金魚スケドウダラかなんかのなんか、模型をくっつけたりだとか、顔はめの
看板も
いましたね、あの多分あの明太子マニアのところに多分いたと思いますけど、
へ、
まあ、そういうのいっぱいいて、で僕はパッと行くじゃないですか、はい、まあ、ちょっと当日券買ってさ、うん、行くじゃないですか、
はい、
ほーほーって言って一周回って出てくるっていうね。
あ、でも同じ近いですね、感覚、はい、
このね、いやなんでこれ、まあ、これだからあの楽しまれた方には大変恐縮なんですけど、なんかやっぱね、
はい、
なんかすごいんだよね、とにかくパワーがすごくて、
あ、
でもうもはやすごすぎて、はい、あの全然マニアじゃないんだよね、はい、もう俺のなんていうかねじ曲がった目からは、
ああ、
いやだからなんてい
うの、私たちはってこと、
いや、はい、俺はあなたはどうかは分かんないですけど、
僕もマニアではないですね、はい、
いやいや、どういうことなんですかね、そのだからもはやマニアじゃないっていうのは向こう側があ
の、うん、
なんていうの、メジャーなものじゃなくてちょっとまああんまり注目されてないものに目をつけてすごく入れ込んでるっていう構図だと思うんだけど、なんかそういうもうマイナーな感じがしないんだよね、うん、
ああ、なるほど、なるほど。
それは、あの、これ、別に悪く言ってなくて、あの、見せ方がやっぱ、うますぎるのと、あんだけゾロって集まると、うん、なんか、逆転しちゃう、うん、こっちの脳みそが。もう、こっちが、もう、メジャーな感じっていうか。で、あの、もう、これももう正直に言いますけど、見るじゃないですか。テトラポットマニア。
うん
う
ん、
もう、すげえなーって思うけど、こう、
うん、
それ以上惹かれないっていうね。なんて言うんだろう、なんかこっちが申し訳ないんですけど、なんかマンボウマニア、うん、かわいいなーっていう二の次を踏めないみたいな、そういう感じがもう全部きれいに回って、
うんうん、
全部撤退するっていう感覚を陥りまして、
だから、
で結局いかんいかんと、
うん、
あのこういうなんていうんですか、あのちょっと変わった卓球をねしてることを冷ややかに見つめる目みたいなのが僕の中にこう生まれ始めて見たら、これいかんいかんという気持ちになって、うん、もう一周しようと思って、
ああ同じです、同じです、僕もなんか印つけてこれとこれを見ていこうと思って、一応、
は
い、
もう一周ぐる
チェックして、
ちょっと今度逆方向に回ってみようかななんてね、ちょっとなんかこっちもリラックスした方が、ね、こう気を張っちゃいけないと、こうなんもっとなんか偶然こんなとこに、あ、こんなとこにマニアフェスやってんだって、そういうぐらいな楽な気持ちで行ってみようと思って。
もう自分に設定を課した。やばいですね。もうそろそろやばいですね。それ
の体育館で、あっちのように頑張っ、ああ、頑張ってんなーっていう、ちょっと親心
が、いろいろ、
心がね、複数のこう、なんていう、複数のラインを設けて、まあ、巡ってみて、まあ、うん、当然、どこにも引っかからず、まあ、入り口まで戻るみたいな。ダメだったかっていうことになって、こう待ったなと思って。で、あの、入り口のところに、まあ、各、そのマニアの人たちが、まあ、これマニアの人たちはすごいよね。自分たちのやってきたことをちゃんと文章化して、うん、 まあレポートっていうほど固くないんだよね。もうすでに読み物とか雑誌みたいな形に、
あ、もう同人誌ですね。
消化、はい、完全に消化させているのものをまあバーッと机の上に並べてて、うん、まあその量たりはもうほぼ全部ブース出してるんじゃないかぐらいな感じで出てて、うん、まあまずこれをね、とっかかりにしようかなと思ってこうペラペラめくってみたんですけど、
もうね、はい、
まずその見た目、表紙からしても美しすぎて。なんかもう眩しくて、
クオリティ高かったですね、みんな。
もうダメだと思ったんだけど、もうガッとガッと頑張って手に取ったのが、マイナンバーの解説書っていう、ね、
おお、マイナンバーマニアの人ですね。
これは俺の中でマニアとかそういうことじゃなくて、マイナンバー気になるっていう、そシンプルな、そこ、あ、ここだ、ここに糸口があったと、やったっつって捕まえてマイナンバーのやつを読んで、で読むじゃないですか、はい、何なんだろうと思って読むじゃないですか、うん、これ、ね、もうね、めちゃくちゃ細かいんですよ、その解きほぐし方が、うん、いや細かいっていうか、あの常人には理解ができないっていう、まあ、パターンでして、うん、結局どうなのっていうと、うん、あのどうでもないみたいな、非常に半端な結論ではあるんですけど、でもそれは非常に誠実なの、
うん、
誠実なんだけど、すごくだから複雑に作ってあるし、めちゃくちゃ便利かって言われたらそうでもないみたいな、なんだよって思って、うん、でその隣に見たら、うん、なんかマイナンバーの人たちが作っているな、マイナンバーを理解するための小説みたいなのが置いてあって、
ほうほうほう、
どういうことだと、ちょっとなんか俺急にマニアフェスに入ってきた感じしてきたみたいな感じになってきて、まあ、それを手に取ると、うん、マイナンバー、相手の、まあ、男の人とかいろんな人の個人情報を手に入ることが、まあ、好きになっちゃってどんどん個人情報を手に入れていく女性の話みたいな、
あー怖いやつだ、はい、
ちょっとこれはあれ、なんかこれだったらタモリクラブとかでちょっとはタモさんいじってくれんじゃないのみたいな、俺もその間接的にその角度をつけた間接で俺が喜べるみたいな、やっと俺にもほっこりするところができたんじゃないのと思って
ほっこりなのか、はい、
ナンバーマイナンバーマニアのところに貼っていくわけですよ、
はいはいはい、読んだからね、もう知識つけたし、ちょっと話すネタもできましたもんね、それに
行くぞと思ったら前の人が喋ってるわけその前の人のさトークがめちゃんこ長いんだよ、ま、気がついたら俺10分ぐらいそこずっと立ってたけど、ずっと喋ってるの、それを横耳で聞きながら、あの薄く、あの薄くうなずくみたいな、
うわ、分かる分かる
っていうので聞きまして、非常に面白い、非常に面白い、もうそのマイナンバーがなんでそうなったかとかも含めて、マイナンバーの理屈含めて結構わかりやすく説明してくれて、でこれが論文だとわかりにくいから小説にしました、いやこれでもわかりにくいから CD にしましたっていう、このいや、こやっぱ話を聞くとわかるんだけど、話聞けるかって言われたら、俺その一人目の人は10分でね、で俺が並んでるつもりはなかったから、うん、その微妙な距離感の横からスッともう一人の人が入ってきて、これ面白いですねって必ずね、全部うせそうなんだけど、これいいですねみたいな、わかりますみたいなことを必ずその、ね、客が言うわけ。これが素晴らしい。やっぱりね、お客さんはね、はい、はい、ブース側の人とね、こうやっぱテンションを上げ合うっていう、そういうルールが多分あるんだよね、きっとね。それで、
まあそうですね、
そうそうそう、うん、あ、これ知ってますとか、そうなんですよねって、このすごい愛の手の天才ばかりがぐっと集まってるような感じで、でそれをまた俺が10分ぐらい聞くっていう、ボート、そういう切り口もねって、こう音に出したら怒られるから、もうずっとっていうふうにずっといて、で、最後のもう終わりそうな時間になって、スッと立ち去るっていうね、マナーをよくわきまえてる俺がスッと立ち去るっていう、そういう、
え、立ち去ったんですか？
立ち去りましたね。これ以上聞く、これも無理だと思う、無理だと思う。
質問もあったんですよね、聞きたいことは。
いやっていうかね、これが難しいのだから、あの軽薄な気持ちで聞くことはできるよ、できるけど無理、もうやっぱね、マニアだから相手は、そのなんかあの取ってつけたようなあのなんつーの、なんか街中のさ、物産展のインタビュアーじゃないんだからさ、そんなくだらないこと聞けないじゃないですか。ちょっとスッと、スッと、シャッといなくなって、いや、本当にありがたかったと思って、本当、お、ちょっとこうね、門前の小僧張りにこう横耳で聞けてよかったなっていう気持ちで立ち去ったっていう。
ちょっと悲しくなってきたんで、僕の話していいですか？
悲しくはないけど、いや、だから、まあ、俺としてはこのブースね、 みんな、はい、まあいいや、俺のまとめは最後によ。とにかく、じゃあまあ岩崎さんもそんな気持ちで、まあほぼそんな感じでいたってことでしょ、
うん、そう、はい。だから同じくで、まあ一周回ったけど、まあ面白そうだなと思ったんですけど、個別に聞くっていうこともなかった。でざっと見た後にもう1周目は丸をつけて一つ一つ細かく見ていったって感じなんですけど、はい、それでも多分30分もいなかったかなと思います。でその後、さっきちょっと話したトークブースっていうのが地下1階の、まあ普段はね演劇とかやったりするようなちょっと大きめのスペースで50人とか60人ぐらい座りで入るようなスペースなんですけど、うん、ここで、その日、同じ日ですね、9月28日の午前中から、イベントが行われていて、一番最初にやっていたのが、いい線行ってるよ、インマニアフェスタというもんで、さっきちょっと話にも出たゴムホースマニアの方と、うん、あと、ね、線愛好家の方、鉄塔ファンの方が、まあ、3人でトークライブということで、なんかね、下北沢とか代田橋のあたりを3人で歩いて、それぞれに、自由に写真を撮ってきて、それの報告をするっていう、トークだったんですよ。
はい。
それすごく面白くって、それぞれ、まあ、電線だったら電線を撮るにはこの角度がいいから、こっから撮って、こういう面があるから、この電線のこういう側面を見せたいであるとか、ゴムホースなんてもうそこら中にあるんで、もう見つけては撮って見つけては撮ってを繰り返す。だから写真の数が異常に多かったりとか、うん、逆に鉄塔はもう何キロとかっていうレベルに1個しかドーンって立ってないんで、それをいかにその一つをいろんな角度で撮るかとかっていう、それぞれに撮影対象が全然違う、撮影対象の出場出てくる頻度も全然違う中でどういうふうに撮ってきたかっていうところのレポートが本当面白くって、これもまさしく何て言うんだろう、これって自分の中で決めたからこそなんか深みにはまっていった感じがすごくあってですね、面白かった。で、僕、今回、唯一買ったのが、その、いい線行ってるよの、今回、多分新たに作った、3人がそれぞれコラム、エッセイを書いている冊子だったんですよね。うん、それもいいんですよ。なんか、写真も綺麗だし、エッセイとして自分自身がそれぞれの、マニアになった理由とか、それぞれのマニアであることの葛藤、僕たちがちょっとまあまるまるマニアって言ってる人に対して思ってしまいがちなことっていうところをこう、そう思ってるでしょうっていう前提においてちゃんとそれぞれの事情とかを話してくれていて、すごくグッとくることも多かったんですけど、やっぱりそれってこういう冊子を買ったのも細かく一人一人のどういうところが好きで、どういうふうに自分自身はハマって、でどういうふうなマニア歴をたどってきたかみたいなことを知れたからこそ、興味を持ってこれはぜひ買いたいなと思ったっていうステップに行ったっていう意味合いでは、結構このトークっていうのが意味があったなと思ってて、その後いい線行ってるよがあって、で一回、マーケット体育館の方に戻って、でその後続けてプレゼンテーションという形で出演権争奪マニアプレゼン大会というのがありまして、まあその任意というか有志のマニアの方々6組かな、 1,2,3,4,5,6 組の方々がなんかテレビ局とかラジオ局とかで番組を持っている、それこそ歌丸さんのアベマの番組とか、あの J-WAVE の番組とかの、キャスティング担当をされている方々3人を審査員に設けて、それに対してそれぞれのマニアの内容についてプレゼンテーションをするというものがあって、これも、まあ、時間は短いんですよ。多分5分ぐらいしか、5分か、5分以内でプレゼンテーションをするっていう形なので、マニア8名でしたね。ごめんなさい。8名が、5分でプレゼンテーションをして、それに対して審査員3人が、うちの番組で扱いたい、私が持っている番組で扱いたいっていうので、丸×を出すみたいな仕組みなんですけど、結構普通に聞いていて、全員面白かったです。8組いて、1人も、なんて言うんだろう、多分事前審査とかそんなにしてないと思うんですけど、富士そばマニア、イカマニア、電飾体マニア、珍事件、怪事件マニア、しがらきたぬきマニア、大学の水マニアっていう方々がみんな プレゼンが資料も普通にうまかったし、発表も両方ともうまくって、さらにそのマニアの中の知識、僕らなんかが富士そばとかね好きですけど全然知らなかったこととかの話も聞けたりして、学びも多かった、まあ、そこら辺ツイッターとかにも投稿したんですけど、して、すごく1時間弱ですかね、その時間が今回のマニアフェスタの中で一番楽しくって、でですね、僕が思ったのは、なんかああいうこういろんな人が聞いているブースにおいて、池田さんみたいにやっぱりなんか話を聞いていても遠慮してしまうというか、自分なんかが聞いてしまってはなんか申し訳ないんじゃないかとか、自分なんかが質問して時間取っちゃったら申し訳ないんじゃないかみたいな心境の人はいっぱいいると思うんで、今回みたいになんか一方的に説明をしてくれる場っていうものをマニアフェストの中に取り入れれば、もっと売れるものは売れていくんじゃないかなと思ったんですよね。それ池田さんどう思います？
そうね、まあ確かにまあでも俺ちょっとね、結構俺もっと冷たくて、正直一周目はもう全然面白くなかったから、もう俺すぐ帰ろうと思ってなんかすごく急いでやってきたけど、もう帰ろうって思ったんですよ。でなんかわかんない、だから多分そのマニアの人とそもそもピンとくるものが違うのかなみたいなことも思うし、まあなんか俺の中での、まあほらメジャーなものが大体好きじゃないですか、エグザイル、ビーズ、それからあと何、ファンク、藤山、わかんないですけど、ちょっとなんかそういう
出てこないあたりがもう全然違うっていうのが今すごかったですけど
ごめんなさいね、もうメジャーなあたりが何をしても出てこないですけど、その
やばいですね、
なんかわかんないけど、まあ別にマニアが好きなわけじゃないけど、マニアっていうポジションはすごく好きだなと思うんだけど、でもまあさっきもおっしゃったように、やっぱそのマニアへのイメージっていうものを期待するイメージってものはやっぱなんか一方で多分あって、だからそれとピントが合わないとなんかこうクラクラしちゃうみたいなところがあるんだよね、きっと。だからむしろさ、なんかNHK の技術研究所のなんか展示とかの方がすごく話が聞きやすいみたいなさ、なんかそういうことすら起こっちゃうんですけど、まあでも確かに話しかけづらいっていうものをどうやって開くかっていうのはまあ一つあるとは思いつつ、全然売れないみたいな感じのこととかもなんか、これすごい変だけど、そういうのをやや期待する感じって意味わかりますかね、良くないことなんですけど、俺の中の差別かなこれは、どうです例えば宗教アニメマニアってとこにブースで行ったの俺で、
宗教アニメマニアってありましたっけ、
そうそう、そのね宗教関連のアニメをずっと見てるおじさんがいて
で、ああはいはいはい、ありますね、
おじさんのも、まあ俺も
カニ温泉さん、
異文化のアニメとか好きだから、はい、そのなんかね、なんか外国のアニメを見てそのDVD のレビューを一冊にしてる人とかいてさ、それと同じところに、まあ、宗教ブース、宗教アニメ、マニアの本があって、でどっちもその要はもともとアニメのなんかファン本を作ってたんだけど全然売れないんだって、もう敵が多すぎるから、だから宗教アニメにちょっとしました、あえてそうしましたみたいな、
なるほど、絞ったんですね、
その人と、15分ぐらいかな喋ったかな、
ああ、喋ってんじゃないですか、
ちょっとほっこりしたよ。っていうな、わかります？なんかわかんないですけど、きっとその本もそこそこ売れてはいるんだと思うんですけど、なんか難しいんだよね、そのなんか向こうの深さみたいなのがこっちで読めないから、どういう気持ちで話をしたらいいかっていうのは、なんか薄くなったら怒られる気もするし、それほど
怒る人は多分誰一人いないと思いますけど、
ね、まあそうだから俺の方がね、俺がねじ曲がって、俺なんか心マニアじゃないですか、狭い心マニアだから狭い心だけを集めて生きてる人間だから、そういうことが
起こる、狭い心の人ってこと
だと思うんですけど、まあでも分かるよ、その中で宗教アニメマニアの人が登壇して喋ったら上手に喋るのかな、俺上手に喋るマニアっていう人も意味は分かるんだけどね、なんか不思議な気持ちなんだよね、なんだろうね、
なんか上手に喋るっていうのもそうなんですけど、でもいわゆるテッドみたいなプレゼンテーションじゃなくて、すげえ 入りがね低いんですよ。声が入りの声が大体みんな低くて、うん、でも徐々に少しずつ熱を帯びていくっていう、うん、で資料の方では明確にその熱の入れどころが際立って表現されてるから、あ、ここに熱を入れてんだなっていう、この静かな熱みたいなのが伝わってくるみたいな、うん、そこら辺のね、うん、独特のプレゼンの感じが楽しかったですね。
やっぱり、ね、人間を見に行くというとちょっと語弊はありますけど、やっぱそういう回だと俺なんか思っちゃうかな、うん、なんかその
でもそうだと思います、本当そうだと思います。
なんか祭りみたいな感じももちろんあるんですけど、うん、なんかこっちもさ、うん、なんかこれすごい気になってましてっていうのはちょっとなんか語弊があるじゃないですか、その嘘になっちゃうっていうか、う
ん、
ね、だから
嘘なんだ、そうかそうか、
いやいや嘘じゃないけど嘘になっちゃうじゃん、なんか分かりますかね、なんか分かんないんだけど、うん、だからなんかゆっくり喋れるといいなとは思うけどね、なんか、
う
ん、
あ、そうそうそうそうそうそう、ブースがあったりとかし、別に僕の話を聞いてもらわなくてもいいから普通にずっと話しててくれればそれで楽しいなこの場って思いましたね。
まあただこれがね、その別に一方的に喋るイベントということじゃなくて、やっぱその小さいブースで商品を売りながらっていう、うん、そういうなんか雰囲気の中でこっちがどう佇むかみたいなこともなんか楽しみの一つだと思うから、うんうん、
そうですね。
なんか本とか映像とか、それこそタモリクラブでちょこちょこやるようなものとはやっぱちょっと違う距離感だと思うんで、ちょっとね、
う
ん、楽しみ方、ね、
こういうだからマーケットどっちの難しさもあって、やっぱいっぱい並んでるからこそついつい手を出して買ってしまう時もあれば、うん、逆にもしかしたら個展ずつだったらばその適切な人に出会ってそこで売れたかもしれないっていう両方ありえるので、なんかその両方をとらまえられるというか、あの機能があったらいいなと思うと、なんか専用で、あ、でも難しいのかな、人数だと専用で、あの交代交代で5分とか10分ぐらいずっと喋るようなブースが一区画にあって、そこを交代制で回していって、そこで聞きたい話を聞けるみたいなことが定期的にできていれば、そこで話を聞いたらその後にこう持ち帰ってそのブースで話をしてもいいかもしれないし、あの普通にね商品を買ってその後ツイッターとかでフォローしてファンになって、その後いろんなイベントとか参加してもいいかもしれないしっていう、そこのなんか細かいところの接点が僕みたいな人間だとちょっと今のあの並べ方とちょっと難しかったかなって感じでしたね、
うん、まあ俺は成功とかそういうこといらねえんじゃねえか派だから、ちょっと意見は差し控えますが、はい、うん、あのでもね、この僕らみたいなあのやっぱ3周回ってやっと分かるってそういうところだと思いますよ、あそこは、うん、なんかあの、うん、1周目でもバチバチ行くよりかは、うん、もう3周ぐらいこう、うん、何にもないみたいな感じで回った後に行く方が味わい分かるんじゃないかなとちょっと思ったりしますね、うんうん、
あと今年そういえばステージのところで僕のいる時間は何も起こらない。去年はね、あのカニでビジャリドゥを弾くっていう人がネット上で話題になってたんですけど、今年何にもなくってちょっと残念ではありましたね。それは。
でもちょっとその、あれだね、こう、なんか CM、オリジナルで CM ソングを勝手に作るみたいな人たちの演奏がずっと流れていたり、
あ、奥にいましたね。うん、右奥。そうそ
うそう、うん、川はめの人たちがなんか盛り上がって卓球したりとか、なんか、あの、よくよく、考えると結構まとまりがなくて、うん、俺はそこが好きだったね。
うん、
な
ん
かこう全体で
群れてない感じ？
トータルでこうなんかコンセプトみたいなものがありそうですよ、うん、ないっていうところが、
そうでしたね。
うん、あれをなんかこうポジティブにもっとそこをちゃんと受け止めるべきだったり、うんうん、もっとぐちゃぐちゃなんだっていうことをね。
もっと多分コミケとか文振りだと結構ルール厳しいところを あんまりそこら辺をあえてね、明確なこう具体的なルールを設定してないのかもしれないですね、ブースだけ用意して、
うん、でまあ、大変な面もあるだろうけど、なんか俺はなんかね、うん、こうマニアという言葉をなんかこう大事にしたいなという気持ちでそんな風に思いましたが、
そうでしたね、はい、うん、なのですごく、うん、本当試みとしては素晴らしいなって僕は思います、うん、
はい、あのなんかいろいろねブログなどを見ると、あの出展した人がなんか振り返りのブログとかね書いてる人とかもいますんで、
あ、いいですね、う
ん、あの僕が思ってる以上に皆さん本当にあの多分自分が出したブースの向かい側がすげえみたいなこととか、俺がみんなをすごいと思っちゃうのはやっぱそれはそのなんていうか、あのあそこに行ったからそう思っちゃっただけのことで、 実際みんなもすごく頑張ったらなってるんだっていう風にちゃんとこう考えなきゃいけないなと、そこら辺はちょっとね、あのそういうレポートを見ながら皆さんも補正して楽しんでいただければなと思います、
うん、はい、はい、ということで今回は、イベントリポートでご紹介させていただきましたのは、はい、マニアフェスタボリューム3でございました。お送りしましたのは岩崎と
池田でした。
タネラジまた。